あなたの心をホッとさせます、ホットキャスト。こんばんは、みっちーです。
こんばんは、くむです。
ゴールデンウィーク10連休が10連休じゃないけど、ゴールデンウィーク明けて皆さん今週はどうでしたか？
あのさ、お盆が9連休なんでしょう？
は？
いやいや、私そんな風に聞いたんですけど。
ああ、そうなんだ。はい。うん、なんかシルバーウィークが長いっていうのは聞いたんですけど、お盆が長いのは聞いてませんが。
お盆が9連休とやらの噂を聞いたんですけど。
それはどっかの大企業ですか？
いや、知りませんよ。
今カレンダーを見る限りは、はい、8月は多分、うちは多分10日が土曜日、日曜日が山の日で、はい、振り替えの月曜日が12なんで、はい、3連休かなって思ってるんです。
あ、まあ、そこから13日からお盆でしょ。だからそういう意味じゃない、10、11、12、13、14、15じゃないの。それでも6連休だね。でこのまま金土日に入るパターンがあるんじゃない。
あ、なるほどね、
はい。まあ、我々には関係ないですけどでも世の中がそう休みになる怖さがあるってことですよね。
うちは上がちょっとそういう大きい連休は今後はちょっと今後も難しいから宣言をしたので、
はい、
うん、まあ、3連休とか4連休が先生だ、先生
な、いや、そんなもんでいいんじゃないか。でもなんか来年も10連休があるだのないだのという話も出てる、うん、出てないというのも聞きますね、
うん、なんかこうね、休みにするのはあれなんですけど、みんなが休めるわけじゃないじゃないですか、
は
い、
もちろんね。
あとそんなに休みになったらやっぱりお子さんを持ちの親御さんだってお仕事とかなんとかでいろいろ困ることだって出てくるじゃないですか。
いや、思ったんですよ、うん、それはね、我々が今こうそういう休みのない生活に慣れきってるからダメなんじゃない、
あ
っていうふうにもちょっと思ったのね、俺はね。
外国みたいに、
そうそうそう、
もうバケーションみたいな、 そんな感じですか。
まあ、だってバケーションに比べれば短いわけだから、10日でもさ、
うんうん、
まあ、そういう休みが取れるような国にしていきましょうっていうのは正しいと思うよ、うん、
それならそう言ってよ。
そうそうそう、
うん、
年にね数回10日ぐらいの連続の休みがあるってことは、うん、それが普通になってくればね。いや、我々はどうせ休めない方にいると思いますけど、
うん、そう、休めない組だとは思う、
休めない組だとは思いますけど、でも、うん、休める人たちがいて、それでこうまた新たなるビジネスが生まれるでしょ、そうしたら、
うん、
今はほら大変だ大変だ、もうこんなに休みたくないみたいな話にはなってるけれども、うん、でもそれが普通になったら変わるかもしれないじゃない。
そうね、
我々の考えが、
それ休めたら、そうそうそう、休めたら、それ休んで何も問題ないんであれば休めるに越したことはないんですよ、
う
ん、
そうそうそう、
うん、それが休むことによっていろんな面での支障が出てくるから休みなんてみたいな感じになっちゃってる。
そこがおかしいんだよ、ね、よくよく考えるとね、本当はおかしいんだよ、うん、
そうなんです。
みんな休みたいでしょ、本音から言えばさ、
うん、そう、
それは10連休欲しいでしょ。
そりゃあそうですよ、
ね、10連休休んでも生活にそれほど支障がなくて、うん、まあ、多少の、うん、ね、こういろいろ問題はあるにしても、でもそこでこうすごく影響を養えるんであったらそれはプラスじゃない、
うん、うんうんうん、
っていうふうに良い方に考えていけばいいんじゃない。
そうね、
そう、我々は、まあ、もうこの10連休も迷惑だったわみたいなことしか思わないわけですよ。でも思わないけど、うん、その考え方が間違ってるんじゃないかってっていうね。
うちは会社、上司の一人が、はい、外国人の人だって前から話してますけど、このゴールデンウィーク一番真っ先に旅行に出て、旅に出てくるから
ほらね、そうそうそうそう、
自転車の旅にね、
そうそう、
はい、出てくるから、で僕休みますっておっしゃったんです、はい、でもうはぁ、あ、みたいな、みんな、うん、で結局その間のシフトのことも仕事のことも全て放り投げて、
いや、
行ってきますみたいな。
それさ、本人が10日間お、うん、その会社おもう休めばいいんだよ、
うん、
スタッフも含めてみんな休みにさせればいいんだよ。
そうなんです、
そこはおかしいよね、ちょっと、ね、
でも放り投げて、結局ほぼ休みにはな、そこの部署は休みにはなってたんですけれども、 じゃあ僕たちお休みするからその分あみんな会社出るのじゃあよろしくねみたいな感じで
そこが間違ってるだけだよね次考えると、ね、
で私たち指をくわえながらいいなえ私たち出勤ですかみたいなそんな感じだったんですけど
う、ね
うん、でもそこが多分意識の差なんですよね
そうそうそうだから、うん、働き方改革のために1週間お店はお休みしますでいいんですよ、
う
ん、もう
そう
だって生活必需品を売ってるわけじゃないわけでしょ
そうですよ
言ってしまえばそれがないと命に関わるものは売ってないでしょ
そうなんです、
はい、だから休んでいいんですよ10日間そ
うもう本当は問題ないはずなんです、
はいいやまあね、給料的給料を出す側的にはしんどいと思うよ
そう
でも要はもうそれが常にある前提だったら休めるようになるでしょ
うん、
そうなんです、ね、だから要 は、ね、働き方改革休みの考え方改革をしていけばですよ、
うん、
変わっていくかもしれないよ日本も、
うん、あもうそこで根性っていうかそういう島なんか日本のそういう、うん、なんだろうな染みたれた
そうそうそうマイナス的な、ね、人の幸せは許せないみたいなね
なんかそういう何働き方に関する意識とか、はい、その辺がやっぱりまだまだ程遠いんだろうなそういうバケーションを楽しむ国々とは
そうだと思います休むのは当たり前になった方がいいと思うよ
本来はね、
うん
そうっていうのをちょっとしみじみ感じた今年のゴールデンウィークでした。
そうだから我々の考え方も変えていかなきゃいけないんじゃないのかな、
う
ん、
もう休み明けの仕事に差し支えるから当時はちょっと
そんなことをね考えちゃいけないわけで本来は
そうなんですよね結局その上司はあれでしたよあの何日に出てくるからって言ってましたけど結局あれ来ないよって言ってうちの上司が電話かけたら寝てたっていうオチだったんですけども、はい
はいはい、休みだからね、は
い、そうということでねいつかこの長々と連休をしっかりこう旅で消化するとか、はいはい、そういう
ことができるように
人生に一度はやって
みたいなるわけだからね10日みたいなのが普通にあるようになるわね、うん、
で、
まあ、その10日に働いてる人たちはその分を代わりにちゃんと休みが取れるような形が取れれば別にいいわけじゃない本来ならさ
本来ならもう自分たちの都合のいいところでそこまでがっつりとして休みを取れるっていうのが理想なんですよ
そうそうそうい
つ取るかはまた
別としてね
それぞれ
そうそうそう、まあ、本当は理想だよねっては思いますね、はい、
そうですねはいということで五月病にならずに頑張りましょう、
はい、全然五月病じゃなかった
ポッドキャストスタートです
ちょっとこう連休明けて気づいたんです、まあ、去年もそうだったような気もするんだけど、うんまあ、お正月とかにも大体そのパターンなんですが、
うん、
こう私がねお仕事でお取引のあるところの、うんまあ、楽天のショップなんですけど、うん、大量の迷惑メールが来るわけですよ、
うん、
すごくねクソみたいなメールが山ほど来るんだけど、うん
う
ん
いますね、
連休中ほとんどなかったよ、
うん、うちもなかった
そうお正月もないんですよ、
うん
ってことはそういう業者ですら休んでるわけだよ本当に、ね、
まあ結局ターゲットは休み中は休んでるだろうから休み明けにメールをチェックするときに読んでもらおうって思うとそうなる
いやーターゲットは基本的にターゲットショップ相手に送大量に送ってるから休み関係ないと思いますけど、
う
ん、でも、うん、自分たちは休むわけですよスパム業者ですら、うん、スパム業者ですら休むっていうね
ココイチも休んだりしてましたもんね1日は、
はいうん、いやはい、
はい、
どんだけ働かなきゃいけないんだってね
そうですよね
はいため息しか出ないから
私5月昔からずっと5月病に憧れててなんか変な憧れがあってあもうこのまま休んでしまいたいとかなんかあちょっと本当になんか出れなくなるとかそんな風にとかちょっと思うこともあるんですけども結局学生の時はそういうのもありなんですけど大人になると食べていかないといけないからそうもいかないな
私ずっと販売でしたからねそういう意味では連休なかったですもんね、うんうん、そういうね
やっぱ連休あると、うん、休みがちょっとねあると何日もあると、うん、あこのままどこか遠い空の向こうへ行きたいなっていう、はいさあ前回は初めてのお泊まりキャンプということで、まあ、クムさんのキャンプ談話をお送りしました。 アートワーク刺身の妻見ていただけましたでしょうか。
もうねなんかね、うん、本当はせっかくですよ行ったんだから、うん、もっともっとたくさん写真撮ろうと思ったわけですよね、うん、いい雰囲気の、
うんうん、
こうね物をどかしながらですよ、かっこよく撮れば、もっといろいろ今後何かに使えそうな写真が撮れるんじゃないかと思ってたんだけど、もうとにかくスタートからドタバタしてたおかげで、そのね、
うん、
火起こしに関して、
うん、
それで焦ってスタートしてるもんだからもういろんなことが飛ぶんだよね、やっぱりね。
うん、
いやだからさ YouTube とかにこうキャンプ動画上げてる人たちってすげえなって思って、
うん、そうね、
いやだってソロキャンプとかで動画撮ってる人たちってこう、うん、動画ではかっこよく見せてますけど絶対その手前の準備とか、うん、その、うん、まあ、まずほら自分が歩いていく姿なんて一回設置してもう一度戻って撮ってるわけですからね。
なるほど、あそうか、一人だから。
そうですよ、だからカメラ設置してその手前にまで一回戻って、そうしてもう一度何気なく、うん、今初めて来ましたよみたいなふりして歩いてくるわけでしょ。
なるほどね、
はい、そんなことみんなして撮ってるわけですよ。
まあでも普通にこう写真撮るときでもちょっと机の上をきれいにしてとか配置をこう、
そう、これは見えないようにしたいとかさ、はい、いろいろあるでしょ、は
い、私もいつもやってますよ、
はい、だからね結構大変じゃない、うん、もう言ってしまえばご飯なんか冷えててもうまそうに見えればいいわけだよ ね、 ね、そういうのってさ、だから何がしたいのかがよくわからなくなるでしょ、
ね、
キャンプの写真を撮りたいのか、
うん、
キャンプが楽しみたいのか、
うん、
みたいなさ、それは YouTube でもうね稼いでる人はそれはそれでさ仕事だからさ、うん、いいでしょ
う。そうね、
自分が楽しみに行ってるんだからっていうところで結果的に写真をほとんど撮ってないので、
うんうん、
いやもったいなかったなって、でも後になっては思いますね、こうやっぱりランプとかもっといっぱい撮っときたかったな。
まあまあこれからですよ、これから回数を重ねるたんびにいい感じになっていくんですよ、はい、こう田舎から出てきた子がだんだんこう、
そうですね、あの最初 YouTube でも最初はうんうんうん
垢抜けてい
くように、ね、素朴だなって思ってた動画が、うん、こう半年とか1年するうちにめっちゃかっこよくなってるみたいな、そんなもんですよね。
ね、なのでだんだんとクムさんの成長を見守っていくっていう楽しみもリスナーさんにあるから、
そんな頻繁に行けないからね、でもね、
うん、
はい、まあでもまあいろんな皆さんの苦労も自分で今回言ってよくわかったなっていう感じです ね、
う
ん、ね、はい、
収録の後もう配信する前にもうあの愛知キャンプ場とか言ってググってこう見てて、あ、ここのグランピングすごいな。
グランピング高いもんね、やっぱりね。
うん、でもすごい雰囲気がいいところがね、あのいろいろ各県それぞれあって、
は
い、
あります今
長崎が壱岐だっけ。
はいはい、はい、高いんで、あれがまた
海沿いのところにね、あってて、はい、あこれは超いいわ、行きたいなっていうのでずっとあの配信後にひたすら寝るまで見てました。
はい、あそこはね、もう、うん、いわゆるホテルに泊まるのと一緒ですもんね、金額も含めて、ね、
あの海の浜辺のすぐそばにこのテントがあって、うん、しかもあのちゃんとベッドもある、
はい、
入ってる、うん、こうすごい素敵なテントがあって、はい、でそこから海をねずっと眺めることもできるし、ね、デッキに出て夜星空を見ることもできるし、あすっごい素敵でした。
はい、まあ、もちろんお高いですけどね。
料理もね、あのちゃんとシェフが作ってくれる、
はい、料理みたいなね。
はい、いいな、一遍泊まりたいな。はい、ということで、いただいたコメントをご紹介します。ひろぽんさんからいただきました。とっても久しぶりです。今日、福岡から長崎に来て、イケちゃんとさっきまで飲んでいました。情報を聞き、拝聴しています。声変わらんですね。私も数年前までポッドキャストやってました。これから過去を掘って聞きますということです。どうもありがとうございます。イケちゃんさんがクモさんとお友達ということで、はい、さらにお友達ですか、はい、まあ、
すごくね、懐かしいお名前、久しぶりに聞いたなって感じですけど。20代後半から30代の頃よく遊んでましたね。うん、
なるほど、
はい。イケちゃんさんも含めて、はい
な。イケイケの時代を過ごしたんですね。
イケイケおっさんたちばっかりと飲んでた感じですよ。はい、はい、お久しぶりですね。またあの機会があったらぜひ、
はい、
なかなか私夜出れないですけどね今
ぜひいろいろ聞いていただけると嬉しいです、 よろしくお願いします。次はスイスさんからいただきました。ゴールデンウィーク中に珍しいところに行きました。滋賀県の草津駅からちょっと行ったところの神社で、5月3日に行われる神事の一環で振る舞われる土壌寿司を食べてきました。みんな開ける前に匂いますからと何度も言われましたが、匂いが私の好きな船寿司によく似ていたから平気でした。毎年東西に分かれて作っているそうで、どちらも美味しかったですね。また振る舞われた日本酒に合いました。事前の調べで持って帰っても良いとのことだったので、ちゃんとタッパーに入れて帰ってきました。来週くらいまではお酒の当てになりそうです。あ、でもこれ食べられるのはまた1年後かということです。どうもありがとうございます。これは土壌寿司っていうのはちょっと初めて聞きました。
ほう、これ、うん、これその神事の一環でしか食べれないの？その地域に行けば食えるってもんじゃないの？まあこれはそうなんでしょうけどね、
うん、うん。ご家庭で作ってるわけではないのかもしれないんですね。はい、
まず土壌って食ったことあります？
土壌の柳川、
はいはい、はあるのか。
うん、まあありますけど、ちょっと骨が、なんか骨がって思った記憶がうっすら、本当食べたのって私修学旅行で食べたんですよ。
はい、まあ、修学旅行で食うようなもんじゃないよね、ちょっとね。うん、大人の食い物でしょ、どう考えても。
そう、うん、で、それからはちょっと縁がなかったので、食べてないんですけれども、うん。それをお寿司っていうのは船寿司系なんですね。慣れ寿司系なんか、
うん、いや多分うまいんだろうね、
うん、
うん。癖があるんでしょうけど、癖はあってもうまいんだと思いますよ、
うん、そうね、はい、もうさすがタッパー持ってたっていう、
まあ、
できる男って感じです、
こう、ね、お酒飲む人には本当に合うタイプのものでしょうね。
そうですね、
羨ましいですね。
はい、ということでいいゴールデンウィークだってだったようですね。ありがとうございます。
そうそう、いい、ちゃんと思い出が残るっていいことだよ、本当ね。
そう、ちゃんとこれっていうのがあるのがいいですよね。はい、次はアイリーさんからいただきました。お二人はホットキャストの速度を変えて聞いたことがありますか？母がゆっくりでないとついていけないというので、ポッドキャストの設定で速さを2分の1にして聞いています。はじめはゆっくりの喋り方が酔っ払いのおしゃべりみたいで面白く笑い転げながら聞いていましたが、最近は私もこれが当たり前に、ぜひ一度試してみてください。ミッチーさんはよりほんわかと癒されるし、クムさんの笑い方も可愛い、落ち着きます。先日ネット通販でキッチングッズを購入した時、シルコサンドが同封されていました。名古屋の会社だったので、これミッチーさんの勤め先だったらいいのになと思いました。ということです。どうもありがとうございます。うちの会社はケチンボなんでそんな入りません。おまけはつきません。
その自分が頼んだ以外のものを入れるのは本当は良くないですよね。
うん、でもやっぱり買い物した時に最近手書き、
はい
はい、まあ、もちろん印刷はしてあるんだけど、うん、ですけど、手書きでこうなんかミニコミ紙みたいな、なんかペーパーみたいなの入ってたりとか、はいはいはい、あとはお店オリジナルのクリアホルダーが入ってたりとか、ちょっとしたポストカードが入ってたりとか、う
ん、
そういうのを
やってると、まあ、なんかちょっと嬉しかったりするからっていうところ、
ね、すごく嬉しいです。リピーターになってしまったりとかします、うん、はい、で、いいなあ、そういう余裕のある。
いや、そういうのって結局顧客満足度につながるわけでしょ。
そう、うん、そう、もう私的にはもう星3つ5つぐらい押したい満足度なんですよね。
いや、単純にね、シルコサンドっていうのは食品じゃない。
うん、食品。
そう、だから食品はほら好き嫌いがあるからどうなのかなって思ったのが一つありますけどね。
あ、そうね、うん、
キッチングッズを購入して食品を、うん、一緒に送るっていうのは、いや、うん、多分ね、ほら、もらったアイリーさんは嬉しかったけど、うん、みんなが嬉しいかは分かんないよねっていうね。
うん、まあシルコサンド見てこれ何って思う人もちろんいるでしょうしね。うん、まあでもなんかこうそういうのがついてるってちょっといいな、心
つか
ない
。だからでもある種心にその会社に余裕があるというか、まあ顧客満足度っていうのは何たるかよく分かって
る
会社だなって感じですよね。
そうですね、うちがなんかおまけ入ってるっていうと間違えて1個多く入っ すいません、もうあよろしかったらお使いくださいみたいな、そんな
返品する送料がもったいないんでみたいなね。
はい、
はい、まあ、ポッドキャストを早く聞くっていう話はよく聞くんですよね、うん、
ああそうですね、
こう2倍速まではちょっと早すぎるけども、もう少しこう少し速度を上げてこう、うん、まあほら長いじゃない番組、まあいろ、うんうん、まあ、うちだけじゃなくもっと長い番組山ほどあるわけだから、
ええ、
ね、2時間とかいう番組もザラにありますよね。
そうですね、
はい、だからそういうのを聞くときに 1.5 倍速ぐらいで聞くみたいな話は聞くんですけれども、
うん、
逆にゆっくり聞く人っていうのもいるんだね。
そうですね、私初めて聞きました。
どうなんだろう。
いや結構あの2人ともテンション上がるとわーって喋るからやっぱり早くはなると思いますよ、ね、うん、
はい。いやいや、まあ多分うわうわうわみたいな喋り方になると思いますけど。
はい、ちょっと怖いですけども、はい、まあ、あの法話からするって言っていただけるんで、はい、まあ、よしです。
そうです。ゆっくり聞いて怖いですとか言われるよりね、全然いいですね。
そうですね、はい、はい、ということでね、お母様とぜひこれからも聞いてください、はい、ありがとうございます。次はカリンさんからいただきました。はじめまして、長年のサイレントリスナーです。いつも楽しい放送をありがとうございます。さてこのところアウトドアなツイートや収録が続いているようですね。30代の頃私もよくキャンプに行ったりデッキでバーベキューをしました。野外での食事やお酒はまた格別な感じがありますね。最近はトントコご無沙汰です。ごめん、トントコじゃん。
はい。
最近はトントご無沙汰ですが、この夏あたりにデッキでバーベキューなどをやってみようかと思っています。ということです。どうもありがとうございます。はい、はじめましてですね。よろしくお願いします。このお家のデッキでバーベキューっていうのは憧れますね。
はい。まあ、うちはしょっちゅうやってたから別にね、デッキはないけどね。
私実家にデッキがあるんですけども、はい、結局あのそこにデッキを作る前まではそこで何かお茶とかできたらいいね、あのバーベキューとかできたらいいねって言ってたけど、結局一回もしなかったな。デッキで何かをした覚えもないなって。理想的なデッキだったんですけども、
うちはね、うん、デッキを作るためのベースは作ったんだよ、うん、下のところ、うん、庭のところに、
ええ、
まあベースっていうかこう
基礎みたいな
砂利を巻い、敷いて、ええ、ここにデッキを作るっていうところまではその庭を整理した時にしてもらって、そこまでしたくせにその後デッキを作らなかったわけですよ。
あ、そうなんだ、
はい、デッキを作る金額を考えるとちょっときつかったわけですね、言ってしまえばね、うん、でまあそのおかげで今その場所でこうキャンプもどきが、キャンプもどきっていうかこうね、家バーベキューができたりとかしてるの、
なるほどね、火を使うこともできて、
はいはい、直接ね使えたりできるので、うん、まあ別に良かったかとは思ってますけど、うん、で憧れですね、デッキはね、憧れでしたね。もう今の感じでいくといらないけれども別に、
うんうん、あ、なんか素敵ですね、デッキでこうバーベキューでお酒飲んで、
はい、いいんじゃないですか。
はい、まあ、
最近ほらなんか昔やってたっていう人がまたやり始めるみたいなね、やっぱりブームっていうのはそういうのをね、再度ねやりたくなる気持ちにさせてくれるものでいいんじゃないの。
そうですね、うん、あとはお店とかでもちょっとおしゃれなそういう、まあ、アウトドアってキャンプまで行かなくてもそのお家のお庭でおしゃれにいろいろ楽しめるっていう、
まあ、お家のお庭っていうより外で ね、 その、まあ、ね、まあ今の時期は特にそうですけどね、
その庭用の外用のなんかこう椅子とかさ、はあはあ、そういうテーブルのセットとか、うん、IKEA とかももちろんありますし、はいはいはい、なんかおしゃれなやつがいろいろ出てるので、うんうん、いいな、うちのベランダにはどうかなとか思ったんですけども
前にちょっとベランダはね広くないとダメなんだよね、ベランダ狭いもん ね、
あのマンションとかのベランダはね、うん、斜めなんです、
はいはい、
傾斜があるので結局あの私も何とかして楽しみたいと思ったんですけども、地べたに座ろうとしてもやっぱり斜めなので居心地が悪い、
うん、
椅子を置いてもやっぱりこう斜め感が分かって落ち着きが悪いっていうので、
下になんかこうその斜めを段差を何とかするやつを作らなきゃね、自分で、ね、
売ってたりもして、
あ、あるんだね、
はい、あのウッドパネルみたいなのを置いていくっていうので、はいはい、その傾斜もちゃんとあの 対処できるグッズがあったりもしたんですけれども、うん、ちょっと諦めました。蚊も出るし、はい、
そうね、もうね蚊も出てますからね、がっつりね。
そうね、あとそういう時の蚊対策みんなどうするんだろうなとか思いながらね。
あ、私が今回使ってたランプにはあの虫よけのそういうなんていうのアロマじゃないけどが入ってるやつでしたよ。その石灯油じゃないが、そのランプのね、
オイル
オイルの中に、はい、
あの写真に写ってるランプですか。
いや違います、奥にあるやつだから今回は写ってないですね、はい、
うん、なんかほらあのブルーのそういう色のランプとかなんか電磁波みたいなのとか。
いやいや、あれはまた別でしょ。あれバチバチ言うやつじゃない。
あ、そうそうそうそう。
そんなんじゃないです。はい、
うん、ということで、ぜひ楽しんでくださいね。ありがとうございます。最後、コウスケさんからいただきました。ゴールデンウィークにはキャンプに行きたいと思いつつ、天気とスケジュールの都合で行きそびれ、スキレットでベーコン焼いて心を慰め、代わりに立品へ行ってきました。まだ雪が残っていて夜は寒い気候でしたが、ナイトウォークで野生の鹿と遭遇したり、満天の星空を眺めたりと自然を満喫できました。またあちこちにキャンプ場があり、サイトを設営しているのを見るたびに羨望の念がムクムクと湧き上がる旅でした。ということです。どうもありがとうございます。はい、あの長野県の立品行かれたんですね。いいな。なんか憧れますよね。私だけ立品って。あの高原の、
いや分かんないから
、白樺湖とか。
ああ白樺湖は知ってますよ、はい、うん、名前だけはね。
昔から名前はねよく見聞きはして、憧れて、高原、高原か、私高原って大山しか知らないなと思いながら、うん、いつか行ってみたいなと思ってるとこなんですけれども、まだ雪があるんですね。
いや結構こうね、この時期の、うん、あのキャンプでもみんなめちゃくちゃ寒い思いをした人たちもいるみたいだからね。
クムさんもね、あの、
いや我々は大したことないですよ。全然、
うん、
まだね、やっぱり一度二度近くまで下がってはいないわけですからね、さすがにね。そういうところもあったっていうからね、やっぱストーブ必要だったっていうところもあるみたいですから、うん、普通に、
うんうん、
いろんなね、こうこと、このゴールデンウィークのキャンプ、うん、キャンパーのレポートみたいなのね、うん、見てたらそんな感じ。
あ、やっぱりそういうの見るんですね。
見ます、見ます、めっちゃ見ますよ、私。大好きだ。
はい。
はい。まあ、よかったですね。でも、いろいろ経験ができてね。
そうですね。う
ん、まあ、でもなんかすっごい混んでたって話ですよ、キャンプ場もね、今年はね。
うん。
うん、では聞きますけど、でもまあ、ね、行くきっかけになるとそれはそれで楽しいんじゃないですかね。
そうですね、はい、もうそこまで足を伸ばせるんだったらもうキャンプ場なんて、ね、近場だったらスッと行けそうですよ。
行けそうな感じがね、フットワークであるから、ね、
はい、はい、ではぜひ、まだ夏がありますから、これから
夏は暑いんだよね。
暑いけど、
はい、
はい、コメントありがとうございました。はい、ということでね、これからもう夏が来るのを待つばかりですが、その前には梅雨がある。
はい。
梅雨があると草が。
私はね、ゴールデンウィーク一番最後にした仕事、うん、まあ、というのはですね、はい、枝の伐採でした。
働いてたんですね、お疲れ様。
3時間ぐらいかかりましたね。
あ、それはあの、庭木の。
そうです。
刈り込み。
はい。まあ、今まではね、一応、うん、庭木に関しては植木屋さんに頼んでたんですよ。さすがにね、と思って、
うん。
でも、やっぱそれなりにお値段かかるんですよね。
うんうん、かかります
よね。で、しかも予約でいっぱいで、例えば来週来てくださいみたいなことはできないんですよ。
あ、そうなんだ。
結構前に予約しなきゃいけなくて。
うん、
で、多分今頼んでも、梅雨、には来てくれない。梅雨前には来てくれない。
もうそんなに埋まってるの？
そんな感じだと思います。
あ、まあみんなそうか。
そう。
梅雨前にって思いますもんね。
で、結局、その人たちも、1日でできるのはやっぱり1件なわけですよ。
うん。
できても、いや、1件、2件は無理だから基本的に。 1日やれて1件なわけですよね、
うんうん、
ひどい時は2日かけて1件をやるわけですよ、
ええ、
だからそういう状況の中で予約はまあいっぱいなわけですよね、
うん、
なので、その来てお願いしますと言ってもそう簡単に予約は取れないっていうのも知っているのでちょっと考えて自分でやろうかなと、
うん、
ほらもうね雑草取りじゃないけど庭に出てくる草は全部ね、うん、なんていうのかなあれでウィーンってやつで取るように私なりましたし、
うんうん、
まだねほら体力的にも全然やれるのでだったらもう自分でやれるようになった方が何でもいいんじゃないと、
うん、
いうことで、はしご出してですね、
うん、
のこぎりとこう何ハサミとでっかいハサミと用意して、まあほらキャンプ行くようになったおかげで、うん、道具は中途半端にあるわけですよ、
うんうん、
のこぎりも薪を切るためようにこうね、
あ、庭用じゃなくてキャンプ道具を活用してるんですか。
いやのこぎりは結局本来はそういう用途用なわけですよ。でもそれを薪を切るように使ってるわけですよ言ってしまえばね。
なるほど。
で、うんうん、そのまあ安くそんなに安物ではない評判のいいやつを買ってるので、そのノコギリだってね、
うんうん、
だから結構めっちゃ切れるわけですよ、
うんうんうん、
でそれで切るとあっという間に庭木なんて切れちゃうんで、
うん、
そんな大変ではない、
うん、
切ること自体にその力はそんな必要ない、まあ落ちないように気をつけたりとかさ、
うん、
まあちょっとね不格好ではあってもとにかくまあある程度見た目で、うん、そんな変じゃないぐらいの感じでカットしていって、うん、はい、頑張りました。
お疲れ様でした。
一番大変なのはね、あ、一応ね、うん、そのプロがやってるみたいな感じで下にビニールシートを敷いて、うん、
はあ、
葉っぱが大変なんです。だから一番大変なのはその切ったやつを袋詰めしたりする作業が大変。
あ、そうか、だからシートを敷いて、
そう、
集めるんだ。
そうです、そうです。だから下にでっかいビニールシートを敷いといて、
ええ、
そこに落ちたものを今度はそれはね、業者だったらそれを軽トラとかに乗せちゃうわけですよ、
うん、
まとめて、でそのままゴミ屋さんに持っていくんだけど、我々はほら一般人だからさ、
うん、燃えるゴミで、
燃えるゴミで捨てるわけ、燃えるゴミで出すのは袋にさえ入ってれば OK だから、
うん、
なのでこう一生懸命ね、袋に入って出ないようにある程度細かく切るわけですよ、その作業が一番めんどくさいね、っていうのをやって、6袋ぐらいかな、できた6、7ぐらいできたのかな、
うん、
はい、を頑張りました
すごいですね量が、
まあ、それがこのゴールデンウィーク最後の仕事でしたね私の
私今家があるんです、
はい、
実家が今私のものになりまして、はい、庭があるんです。
大変ですよ。
庭があるってことは草生えるじゃないですか、はい、で草むしらないといけないなって
そう、ね、
ぼーっと漠然と思っててゴールデンウィークって思ってたんですけど、やっぱり人移動が難しいじゃないですか、
はいはい、
それもあって、なんとなく、まあまあ、ちょっといろいろ予定の都合もありまして、5月中にやるか、まあ、梅雨前にやるかって思ってるんです。はい、なので、まあ、今週末はちょっともういきなりすぎるから、来週か、再来週かなと思ってはいるんですけども、庭仕事なんて、もう20年ぐらいしてない、
はい、
っていうことになるんですよね。もう、実家出ちゃうとさ、庭ないじゃない、ベランダしかないからさ、そうなると庭の草むしりなんて子供の時以来だな、はい、とか
多分、ね、
なんかもう今不安ですっごいいっぱいで、一応実家にはいろいろ道具がねあるんです。父が、はい、庭の手入れ用にものいろいろ揃えてるんで、高枝切りバサミとかもいろいろありますし、2種類ぐらいあったかな、うん、道具があるなっていうのはなんとなく物置見て知ってはいるんです。それを私がやるのかっていうので、ちょっと今不安でいっぱいで今クムさんの話を聞いてて一番衝撃を受けて、今気もそぞろなのが、え、草むしったらその草どうすればいいの。
そうですよ、
私あのもうゴミの日なんていないですからね。
そうでしょ。
あの新幹線で行って実家に帰ってでとりあえずすぐに作業を始めて終わったら帰りますからね名古屋に。
いやだから現実的じゃないと思うよ。
草むしりです。
そう、そのゴミどうするの？出せないよ。
だからまあでもあの一応お家を処分するつもりなので、はい、それでまあほら家財を一式処分するときに一緒に処分してもらおうかなっていう、
ね。ああ、まあ袋に入れといてね。はいはいはい、
そう、袋、あ、じゃあゴミ袋買わないといけないとか。
そう、もちろん、はい、そのまま下に落としとくわけにいかないですよ。
そうですよね。はい、
入れるの大変ですよ、結構。
うん、なんか漠然と、あ、草むしればいいんだぐらいに思ってたんですけども、今具体的にいろいろと問題点が
。まあ、私はその枝の話だったんで、うん、今回はね。いや、もちろん草むしりはあんましないけど、あの、庭はね、バーって、その、なんていうの？チェーンソーじゃない、うん、あの下のやつを、こう、で、よくやってますんで、最近はね。去年、ついに買ってからめっちゃ活用してるんで、
うん。
でもね、もうね、6月までとか言ってられないんですよ。このゴールデンウィークの雨で一気に大変になりましたからね。
うん。
なんで私がこんな大騒ぎしてたかっていうと、連休中にそんな木なんか切ってるかって言ったら、あの、新芽が伸びてるんですよ、すごく。で、それが雨の力で、こう、水分をこう、まあ、ね、うん、含んでて。
わかります、わかります。
ガーッと落ちてきてるの、道路側に、大量に、
うんうんうん。
で、これはトラックとか当たるなっていう感じになってて、それまであんま気にしてなかったんだけど、
うん、
この1、2週間で、やっぱこうめっちゃ緑緑してるわけですよ自然が、
うんうん、
わっさわっさしてきてこれやばいってなって、うん、諦めて切ることにしたんですよ。頑張って晴れたら晴れたら切る晴れたら切るって思っててもうついに晴れたから、うん、今やるしかないって
言って、ね、うん、あ、私はあの今ベランダにハーブを何種類か鉢を育ててるんですが、はい、先週からいきなり息が良くなりまして、はい、めっちゃ成長し始めたんですよ。
そうでしょ？
で、前までは、あの、見るたびに、あ、癒されるわ、癒されるわって思いましたけど、今は、やばい、実家の雑草やばい、やばい、やばい。
多分、想像以上な現実に驚くと思いますよ。
まあ、だからさっき話題に出たデッキがあるので、庭の部分が一応少し狭くなってる。昔の私が草むしりしてた時代よりかは、狭くはなってるはずなんですよ。
はい、
草生えるエリアが。っていうので、うん、
私は4月に1回にはガーッと行きましたけど、
うん、
もう元までは行ってないですけど、うん、6割ぐらい現状復帰してますからね。
もうね、うん、まあ、あとはもう
怖い、あの、本当にあいつらの生命力は、
うん、草むしった後はまああとお薬でなんとかなればいいなとは思うんですが、最近の草むしり事情でなんかいいグッズとか出てないのかなとか、はい、思ったりもしましてね。
むしるって根から取るとね、やっぱ本当はね、うん、一番いいんですけど、それはめっちゃ疲れると思うよ、腰に来ると思うよ。
もう分かりますよ、はい、もう私あの
普段使わない筋肉使うからね、う
ん、私学生時代に空き地を開墾して畑とかね部活動でやってましたから、うん、大変なのは重々承知なんですけど、
いや、うん、承知だと思っても使ってないから、うん、2、3日また動けなくなります。
ちょっと私月曜日会社にちゃんと行けるかなとかもうその辺までもうセットでワンセットで心配してて
、うん、はい頑張って、はい、
もうなんか今すごい顔が引きつってますからね、こう喋りながらもね、はい、はい、ということで庭持ちの皆さん、
いやだってね、最近新築で建ててる家は庭なんてほとんどない、
うん、まあ、あ、違う、弟ももうなんか実家の去年までずっと実家の草むしり帰ってくれてたんですけども、自分の家はもう砂利敷いたって言ってました、は
い、ほとんどないですよね。そのスペース的にない家も多いですけど、うん、まあ基本駐車場で埋めちゃってあとはなしみたいな、あとなんかちょっと 2,3 本小さいのがあるみたいな、うん、あとは花畑みたいなのがちょっとあるみたいな作りにはなってますけど、うん、まあ昔はほらこう何、うん、隠す家の中を隠すために軒みたいなのをバーッと作ってましたけど、うんうん、
ありましたね、
はい、まあ、それは あんまほとんどないですね今ね、うん、見てた新宿
は。私前にあの引っ越しするときにあのいろいろ物件見てたら、ま、のアパートとかマンションの1階って庭付きなんですよね。うちの今住んでるところも1階庭付きで、あ庭付きいいなってずっと思ってたんですけど、今思うとちょっともう維持は難しいな。
大変なんだよなこれがね、はい、庭維持
するのね。あのうちの開花を見ると結構いろんな惨状大変なことになって
ありますよね。最初はね、だからもう本当そういうのが好きな人はいいんだよ。好きな人はできる人はいいんですよね、うん、
最初のこう張り切った形跡も見えるんですよね、見下ろすと、うん、なんか花壇作ってたんだなとか、うん、そういうのがあって、はい、ちょっといざ、ね、憧れる庭に憧れるって言っててもいざってなった時がね、大変だなって思いました。
もう庭にある木は全部伐採したいぐらいですもん私、
はい、ということで今月どっか、はい、あの番組で私の草むしり話が出てくると思いますので、
は
い、
楽しみです、はい
はい、写真も撮ってきますね。ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。今週のポッドキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、アガタとこそっとさん、ナッカンさん、ヒケちゃんさん、イワッチさん、アンニャさんのサポートにてお送りしました。番組のサポートありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。